で、他の目的とかっていうのは、誰かに、まあ、同じ仕事場であれば、会社の社長が考えたことで共感できたら手に入りますよね。で、自立性も無意識にできるわけですよ。例えば経営者がそういうふうな選択をしてくれることによって、選ぶ権利もらったら選べるだけのことなんですけど、マスタリーだけはそうはいかないんです。自分で心構えを作るしかないんですね。そういうもんだって言って。でもそこにはすごい楽しみが隠されてます。で、それがフローっていう現象になってくるわけです。で、なんか他のビデオで確か説明したと思うんですけど、フローって言って、自分のチャレンジのレベルと、その、自分のスキルがちょうどバランスをとって、ギリギリ頑張ったら超えれるかなっていうような、チャレンジとスキルのレベルを均衡した場所っていうのは没頭できるわけですね。自分が今どこにいるかも忘れて没頭して、入り込んで、で、その瞬間すごい至福の喜び。要は、それやってること自体が嬉しい。さっきから言ったようになんか内的動機づけに近いですよね。っていう状態、フローって言って、没頭してる状態ですね。流れるように時間が、あっという間に流れてしまうような、そんな時間を過ごす。こう、そういったものが、このマスタリーを目指、やることによって得られるわけですね。だから、研究であれば、果てないわけです。でも、その研究の中で、今取り組んでることに集中していくことで、やっぱその、まだ誰もやってないことをやるっていうことをやることによって、課題がどんどん出てくるわけですね。で、その課題を少しずつ自分のスキルを上げながら、チャレンジしていく。だから課題はどんどん大きくなっていく。もう一方、自分のスキルもどんどん上がるわけですね。で、そういうちょうどバランスの世界に入れるわけです。ここにいるときにその幸せをめっちゃ感じるっていうことを、まあ、筑仙とミハイっていう人が、研究して、フロー、現象学としてのフロー理論だったかな。なんかそんな感じの名前の本を出してますけど、興味ある人は読んでほしいんですが、その中でそういう構造を明らかにしてますけど、幸せって感じるんですね。だから、心構えとして、より良くしていくと常に。完全は多分無理だけど、でもより良くしていくんだっていう心構えですね。これを叩き込めばフローっていう現象に出会えるし、そうすると幸せって感じられる。もうまさに心構えですね。で、じゃあそういう風にしてきた人はですよ、自然にクリエイティビティ発揮しますよね。さっきから言ってるようにモチベーションが高いんですから、工夫いっぱいして、クリエイティビティ発揮して、楽しみながらやるんで、クリエイティビティ発揮して、ブレイクスルーが生まれて、結果、前欲しかったなって思ったものは手に入るわけですね。会社が欲しい人は、まあ会社買えるぐらいのお金は手に入る。まあでもその頃には別に会社よりも、その仕事する方が楽しいって。で、その仕事をよりよくやるために会社が欲しいって今度は思うようになるはずです。だからその仕事をよりよくやるために、休憩の時にちょっと遠くまでこう気持ちいい空間の中で移動するのでリフレッシュしたいなと、そのためにじゃあ車欲しいな、こんな車欲しいなって言って買うと、それって内的動機づけのために買うわけですよね。でもまあ多分聞いてる人は、ね、いないと思うんですけど、僕の友達は言ったんですけどベンツが欲しいってやつがいて、でベンツ買ったら、もう飲み会にもベンツで乗ってくるって。ベンツ見せるためだけに飲み会に行くみたいなね。全然かっこよく思わないんだけど、と思うんですけど、ベンツの理念は好きなんですけどね。で、そういう感じになっちゃいますね。そうやって外的報酬ですよね。でも、内的動機付けであれば、そういう理念に共感して、ベンツの理念に触れて、るっていうことをするために買うって言ったら違いますよね。同じ買うでも。でもそういうところになっていくことで、前欲しかったものが、 本当に欲しいものになって手にも入っていくということです。だからこの今言った内なる動機づけって非常に重要です。で、今後の音声でセルフコーチングの話もしていくんですけど、その時の自分への宣言、アファメーションって言いますけど、それも、まあ、最初は外的報酬でいいんですけど、意識して内的報酬なのかっていうチェックをして、内的報酬になるようなアファメーションをするっていうのは非常に重要になってくるんですね。で、そこにも聞いてくるんで、ぜひ覚えておいてください。こんな風にして、実は内的報酬っていうのは今もう明らかに理解していただいたと思うんで、今後ですね、じゃあ、日々生活するときに内的報酬で、なるべく仕事するためにいろんなことを考えていってほしいんですね。で、そのための方法としてですよ、抽象化っていうのが重要になってくるんです。自分がやってることを違う視点で見たりするっていう体験やってると、分析楽しくなるんですね。自分は仕事をやりながら、同時に仕事を工夫するとか、この仕事の構造って何だとか言って考えること自体が楽しくなって工夫が出てくると。抽象化っていうものは、こういう内的報酬、内的動機づけのためにも非常に重要になってくるわけです。で、こんな風にしてやったときに、じゃあ、で、あとですね、その内的報酬を実現するための会社組織の作り方みたいな話があって、このドライブという本に、モチベーション 3.0 ですね。その中で、外的報酬じゃあなしでも頑張れるかっていう議論があるんですね。だから、すごい偉いお坊さんのようにする。自分はもうボロボロの服着て、それで世の中に貢献するって。そういうことも、すごい卓越したらできるけど、まあ普通は無理だろうと。でも、で、なんか前ちょっと調査で見ましたけど、アメリカ人で、まあアメリカからドルから、円に変えてるんで、ちょっと数字は微妙なところですけども、大体年収650万円ぐらい以上になった場合、お金、その年収と幸せっていうのが、比例しなくなるんですよ。だから年収が上がっていくと幸せって思う。年収とを横軸に、縦軸に幸せ感ってした時にアンケートしていくといろんな人に。したら、年収が上がれば上がるほど幸せに感じる人たちは増えていく。でも、ずっとそういうふうに行くのに、だいたい650から700万円ぐらいをピークに、そこから全然、関係がなくなるんですよ。その相関関係って言って。年収上がったからって幸せ度が増えるかって、そんな別に変わらなかったりする。っていうのがあって。なので、実はそういう、調査結果もあるんで、年収というか自分の報酬ですね。生活に必要だったり、やっぱちょっと裕福な生活っていうか、まあ、ちょっとまあ満足いく、物質的に満足いく生活をするために必要な報酬っていうのを、超える必要があるって議論してるんですね。で、そこを超えさしといて、経営者はそこを超えさして従業員。で、その超えさした中で仕事させるべきなんだというふうなことを言ってます。モチベーション 3.0 では。したら、どうしたらいいかって言ったら、まあ、ダイレクトレスポンスマーケティングですね、そこで。だから DRM をしっかり使うことによって、もし起業しようと思っている人は、まずはその報酬ライン。だから限りなく利益出していくって言ったって、別にお金儲けるのが人生の目的じゃないじゃないですか。茂木先生が言ったように、楽しむことだと僕は思ってますんで、楽しむっていうのは本当の意味での楽しむことですよ。なんだっけ。ちょこっと働いて、タイに別荘を持って、タイの別荘でうだうだしてるって。これは全然多分それは楽しんでることじゃない。もう心の底から全身全霊をかけて取り組むっていう楽しみ。で、それをやって、そればっかり言ったらしんどいんで、たまにリゾート行く。で、リゾートをリゾートで楽しむっていうのが多分楽しむことであるんで。そっちのリゾートがメインだと多分飽きると思うんですよ。多分太るし。で、 その本当の楽しみを得ることが、まあ、人生の目的だと勝手に思ってますけども、でその本当の楽しみっていうのは多分なんか大きな意義に寄り添って生きていくことだと思ってますし、でそういうことを実現するためには DRM っていうのを使ってですね、効率よく売り上げを上げることによって報酬ラインをさっさと超えると。で、その時にウェブがあるんで、ウェブをうまく活用して、ウェブでホームページの情報をしっかり出すことと、その、まあ、僕らの会社で作ってますけども、メール配信とか会員サイトとか使って、お客さんにさらなる情報とか、フォローアップをすることによって、バックエンドっていうのを販売していくことで、利益率を上げていく。それによって、報酬ラインをさっさと超えてもらうと。で、報酬ライン超えたら、そこから先は、お金目的にしないことですよ。なんで、何のために仕事するか、何を目指すかっていうことにフォーカスすると。そう、報酬ラインを超えるために DRM をやるわけです。だから DRM を教えてるわけですね。それによって、報酬ラインがある一定を超えたら、もう、そのことについて考えないわけですね。考えない。変な欲を出さないと。そしたら、あとはもう内的動機づけだけで、やればいいわけです、ね。生きるか死ぬかの時の状態だとしんどいんですけど、もうそこも別に問題ないですよってなれば、やっぱ内的動機づけで物事をできますよね。で、そのための DRM なんです。だから、ダイレクトレスポンスマーケティングを超えてということです。で、超えた先、内なる動機づけでやると。で、内なる動機づけのためには、さっき言ったように、自律性、マスタリー、目的が重要で、目的は大きな意義ですよね。そういったものに寄り添って仕事をしていくわけです。そしたらもっと成果出ると思うんですね。で、それは報酬という形で成果が出るかはわからないんです。僕らの会社も今取り組んでいることは、まあ最初の方は全然多分利益出ないですから。でも別にいいんですよ。やりたいからやってるんで。大学関係のいろんなプロジェクトをやろうとしてるわけですけども。全然いいんです、そこはね。で、そういうふうにやっていくことによって、クリエイティビティ発揮していこうということをやりたいわけです。で、なんでじゃあそんなの今目指してるかってか、だんだん僕の話になってきて申し訳ないんですけども、これはまあ皆さんのためになると思ってるので、で、まあドラッカーがですね、言ってるんですね。これが知識社会になりますよ。で、知識社会の特徴っていうのは、知識を作り出す人間は楽しく仕事をしてて、さらに、報酬も高い。逆に、そういうものじゃなくて、単なる作業に従事する人は、仕事の意義も感じられなければ、報酬も低いっていう時代になって、幸せの格差が生まれるって言ってるんですね。で、ドラッガーは、まあ、それだけじゃなくて、それは良くないと。じゃあそういう不幸せな人たちをどうすれば救えるかっていうところまで議論を進めて、組織っていうところに着目して、組織がそういう人たちに対してその知識創造に携わるような教育をしなきゃいけないんだと。で、組織はそういうことを実現できさせる組織であるべきなんだということを、まあ、ドラッガーは言ってるわけですよね。で、これを実現することが僕は非常に重要だと思っています。で、その話を聞いたときに、ああ、これを実現するための何かしたいなって思ったわけですね、僕も。で、その時の答えがこの DRM なわけです。で、この音声を聞いてる人は別に、会社を起こす必要はないですから、自分の組織、の中でそういうリーダーシップを発揮してほしいなと思うわけですね。で、それによってですよ、そこの会社は長期的に見ればパフォーマンスが上がるんです、その組織を。したらみんな真似しますよね。で、その時のに必要なのは抽象化能力、ものの見る能力ですね。あれによって知識を生み出せますから、そういうことをやると。しかも、モチベーションの構造まで理解しておくと、どうすればいいかっていう具体例がいっぱい浮かびますよね。自律性を作り出すにはどうしたらいいか。 マスタリーっていうのはどうしたらいいか、心構えだから、どういう話をすれば心構えがつくかなとか、そんなことをやっていけるわけですね。で、そうですね、この話は多分またややこしくなるんで、また次回したいんですけど、そうですね、まあ、ちょっと弁証法の話しようっていう予定だったんですけど、ちょっとやめときます。また来週、次回楽しみにしておいてほしいんですが、この知識社会っていうのに対応していくっていうよりは、ここは対応するんじゃなくて、ものすごい楽しいところなんですね。おそらく。今まで一部の研究者とか、一部の人だけが楽しんでたところに、みんなが参入しなきゃいけなくなったおかげで、みんなそこに行けるわけです。大手を振って。なので、ぜひそこに行ってほしいと。そのために必要な要素っていうのを、このホッケンウェブテラコヤでは提供していきたいなと思ってます。で、話はちょっとだんだん大きく、なりすぎましたけども、最後にですね、皆さんがぜひ明日から、てか今日からですよね、取り組んでほしいことが、まあ、いくつかあります。それは3つの要素ですね。内なる動機づけを実現するためにですね、どうすれば自律性を発揮できるか。要は選択の自由をどうすれば手に入れることができるかっていうことを考えていくと。で、もう一つはマスタリーですよね。要は心構え。ゴールはないと。最終的な完全はないと。ただそこにひたすら向かっていくと。そういったことが重要だっていうことを知ってですね。そういうことを実践している人を探してください。で、それが身近にいれば、ぜひ話をしてください。それが一番早くマスタリーの心構えを手に入れる方法です。その人の情熱に触れていくことによって感化されますから。で、いなきゃあっても本読めばいいです。今言ったマスタリーっていうことをまさに実践してるなって今マスタリーの話も聞いたんで、本の内容パラパラっとめくれば、マスタリーっていうことをしている、取り組んでるなっていう人の本分かるんです。読めばいいと思うんですね。特にプロスポーツ選手なんていうのはそういう人が多いわけですよね。で、プロフェッショナルって言われる人たちは多いわけです。でも、ただ、まあ、苦難の道は待ってますけど、楽しい苦難です。ね、セミリタイアとかではならないと思うんですけど、リタイアしてる暇はねえなんていう、マッチョな、気持ちになれると思うんですけど、そういう人を探し、そういう本を探すと。そして目的ですよね。これはなかなか大きくしろって言っても実感を一緒に伴いながらは難しいと思うんで、ただマスタリーをしている人たちの本を読めば、自然とその人たちの高い目的意識とか意義をどういうふうに捉えているかっていうことが同時にわかるので、そういった人の本を読みながら高い目標、高い目的、そして大いなる意義ですね。それに寄り添って生きるっていうのは何なのかっていうのが分かってくると思うんですね。で、この3つを意識して自分の感性を今日から磨いて、日々のこう、仕事とか活動に生かしてほしいなと思っています。で、このまあ、話もですね、まあ3回ぐらい聞いてもらうとよく分かってくると思いますし、興味がある人はモチベーション 3.0 っていう本をぜひ読んでください。